くるみのニャンダフルニャンフォニー。午後1時を回りました。くるみのニャンダフルニャンフォニーのお時間です。お相手は市川出身のバイオリニスト永井くるみでございます。どうぞよろしくお願いいたします。本日は2026年8月の3日でございます。8月の3日月曜日、皆様いかがお過ごしでしょうか。もうあっという間に夏は早いね。暑い暑い夏、もう本番でございます。夏休み皆様いかがお過ごしかな。ねえ、本日もね、市川うらら FM 83MHz 元八幡の本局より、本スタジオよりお届けしております。ありがとうございます。もう8月、ほんとね、もう8月の1日の土曜日、花火大会いかがでしたか。皆様ご覧になりました。市川市民の皆様、またね、江戸川の方もね、皆様見てて、私もね、小さい頃からこの8月の第1週目の土曜日だよね、本当その時っていうのは必ずこのね、市川のね、納涼花火大会、もう楽しみでね、すごい幸せな思い出ばっかりよ。ねえ、市川市民でよかったなと思うぐらい、市川市民納涼花火大会ですけれども、本年で42回目を迎えるんですね。長く長く続いてて、まあでもね、コロナの時期だとか一度お休みをしていた時もございましたけれども、やっぱりこの夏の風物詩といったら花火ではないですかね。私ね、自分のね、我が家の、まあ、ベランダからね、ちょっとあの土手の方を見ますとね、ブルーシートが日に日に増えていくわけでございますよ。いやー、もう本当今は有料席だとかそういうところも増えてまいりましたけれども、まあこの暑い中大変だったのよ。もうね、自分が子どもの頃、私が子どもの頃思い返すと、あの関取り早い時間からさ、もう親戚一度集まるわけでございますの、夕方になったら。だからもう大きなブルーシートを自分で持ってって、小さい子供だからさ、そこ座って待ってるわけよ。そんなこともあったりだとかね、もうみんな変わる変わる親戚一同で、もうね、その関取りをしたような覚えがありますけど、今ダメになったのかな、なんか勝手にあんまり座っちゃいけないと思うんですけど、有料席が増えたりだとか、まあまあでも皆様ね、土手で楽しんで、上がるところが直接見えますからね、花火が上がるところがね、もうこのね、市川の花火大会のもう目玉といったら、もう仕掛け花火でございますよ。まあ日本一じゃないでしょうかね。そうそうそう、もう富士山の形にザーッとね、花火がダダダダダダダダってすごい打ち上がるわけなんですけれども、その後仕掛け花火で浮き上がってくるのが富士山ね。本当に素敵よ。ね、この季節はいろいろなところで花火大会がございますけれども、皆様ぜひぜひね、来年は8月の第1週目の土曜日でございますね。お出かけくださいね。まあ本当に本当に今日はね、いろいろなこと、心が痛むことたくさんありました。もうね、熊本の地震のこともありますし、後半ね、曲を1曲をねお届けした後、いろいろとお話をさせていただきたいなと思っております。まあ、8月3日、どんな日かな。いつもね、私もだんだんだんだんね、賢くなった。なんちゃって、まあまあどんな日かなと言って、まあ、調べていくんですけれども、8月3日というよりはちょっと私が気になったのはね、8月の2日。8月の2日って何の日だと思う。もうね、パンツの日なんだって。 とかね、あと面白いなと思ったのが、カレー記念日っていうのが6月の2日、うん、そしてうどんの日っていうのが7月2日、2月続けてくるんですって。でということでカレーとうどんが来たらカレーうどんじゃないかということで8月の2日カレーうどんの日なんていうのも設定されてるんですって。面白いね、勉強なるね。あとね、もう一つ面白いなと思ったのは、語呂合わせがやっぱり多いですよね。何の日っていうとね、8月の4日は明日ですね、うん、橋の日なんですね。吊り橋の日だとか橋、ね、あとはお食事をするときに使う、ね、橋ね、橋の日ということでね、これまたタイムリーに私ね、先々週になるかな、高知県にお邪魔させていただきまして、川中美幸さんとコンサートをさせていただいてね、私のコーナーも設けていただいて、ちょっとジャズだとか弾かせていただいて、まあ幸せな、うん、2日3日間を過ごさせていただいておりました。うん、そう、高知県と言ったら、橋と言ったら播磨屋橋よ。かわいい橋でさ、赤い橋で、もう私初めて行った時どこにあるか分かんないぐらい、もうあれこれでいいのとか思ったぐらいな感じだったけれども、うん、でもね可愛くていっぱいそこで記念撮影をしたんですけれども、まあタイムリーと申し上げたのは、播磨屋橋の近くの、お土産屋さんね、そちらに寄ったらさ、播磨屋橋っていう橋が売ってたの。赤い塗り橋で、本当に橋のね形をしてるような感じの、まあ面白くてやっぱり買ってきちゃうよね、私地方行ったらさ、もうお土産が大好きで。なんて言いながら、まあ、いろんなお話をさせていただいておりますが、このあたりでね一曲かけさせていただこうかしら。うん、そう、まあ夏休み真っ只中でございます。うん、この季節にぴったりかな、久石譲さんの曲でございます、サマーお届けいたします。久石譲さんのサマーお届けいたしました。ありがとうございます。うーん、もうほんとね、今日はねちょっとね心痛いこともございましたので、うん、熊本の地震のお話もさせていただきたいなと思いながらね、今サマーを弾いていろいろなことを思ってたんですけれども、うーん、もうほんと今日はね、私実を申し上げますと、収録でお届けさせていただいておりまして、この収録をしたのが7月の31日でございます。ですから、地震ね、熊本地震発生してからちょうど4日が経った頃になりますね。うん、まあ、あの日はね、私は東京でライブをさせていただいておりましたけれども、もうひっきりなしにいろんなニュースが入ってきて、もうやっぱりちょっとドキッとしますね。その震度7というそういう大きさが来るというのはなかなかね大変なこと、震度6強とか、うーん、でも本当に今もまだね家族にお会いできてない方がいらっしゃると思います。ね、まだ取り残されている方も中にはいらっしゃるかもしれない。本当に家屋の倒壊というものが大変な状況でありまして、いろいろな、ね、ニュースだとか、映像を見ているとね心が痛むわけでございますけれども、本当にね氷川町とか、そこ氷川町、あと雨季だとか、最大震度が7だったということで、またそれから八代市ね、八代と言ったら私ご縁があるのは八代亜紀さんでございますけれどもね、八代さんのご出身のところということでね、もう本当に熊本って言ったら、まあみんなの大好きな熊門ね、熊門もいたりだとか、本当に、まあ、一日でも早い復旧を願っておりますけれども、まずはね、私が一番心配していることは、この暑さでございます。本当に、なんかね、この令和8年熊本地震っていうのは、この一番暑い時に、突然の出来事でございました。ね、でもまあ、10年前ね、平成28年に起きた熊本地震に関しては、4月でしたから、そんなに暑さ、寒さっていうのが、 大変じゃなかったかな、うん、ちょうどまあ私も知り合いがおりましてね、まあ、まずはもう安否ですよ。本当心配でご連絡差し上げて、最初は連絡が取れなくって、だけど、まあ、あのライフラインがつながっておりませんから、いろんなことがあってね、うん、電気がつながらない、うん、大変なことですよ。水も出ない、うん、もうこの暑さで、ね、電気がつながらないとなると、もう暑くてしょうがないと思う。また断水、水がないということが大変なことでしてね、まあでも本当私の、まあ、知人だとかお仕事関係の方々は、あの命あって元気でおられて、連絡が取れましたからすごく安心しておりますけれども、まあ、とにかく何が一番必要って私聞いたのね。そしたらやっぱりね、電気だと電気がないことには何もできない。また、まあ、食料だとかそういうことはいろいろと、いろんなところから支援物資が届いてね、少しずつ大変なことではあるけれども、お腹いっぱい温かいものを食べられてはないとは思うけれども、おかげさまでってことをおっしゃってました。またあとは水ね、水がないことにはトイレも流せないし、またやっぱり人間体水分でできてますから、大変なことだと思います。で、まあ、その友人はおかげさまで、自宅の、まあ、倒壊、まあ、ペシャンコになることはなかったんだけれども、やはり怖いから、車中泊って言ってました。避難住民の方が今約9200人に近いかな。そこの中でまた避難所っていうのが390箇所ですってよ。まあ支援物資なんてどこまで届いてんのかなって私本当心配になるんだけど、だからまあ今聞いてくださってるリスナーの皆様も、もしかしたら熊本ご出身の方もいらっしゃるかもしれないし、ご親族だとかが大変な目に遭われたこともあるかもしれないし、本当に心からお見舞い申し上げますけれども、だけどまあ車中泊するにもさ、熱帯夜よここ本当大変なことで、そうですね、8月3日、3日あたりは熊本の方は40度になるかもっていうようなことを私、天気予報でね、知りましたけれども、ほんと35度以上の酷暑が続いてる中で、ね、皆様避難生活をなさってるわけで、まあ、日本全国真っ赤っかで本当に気温上昇してね、東京の方で大変だなって最近思ったのはゲリラ雷雨、雨も強かったり風が強かったりっていうことはありますけれども、とにかく避難してる間の、何が必要かって言ったらやっぱりその涼しさ、もういろんなことするにしてもやっぱり熱中症っていうことが一番私は不安だなと思います、復旧への不安もそうだけれども、私が思ったのはその暑さだよね。でもね、ちょうど7月の31日の2時半頃だったかな、一部は通電したなんていうようなことが情報入りまして、少しずつそのお片付けをするにあたっても涼しい中でクーラーがをつけた中で、でも、ご年齢が高い、もう本当にお年寄りの方がそういうことを知ってるわけだから、もう何よりも私も飛んでってさ、もう手伝いたいっていうような一心であるけれども、なんだか大変なことだよね。地震大国でもあるからね、いつ何が起きるかわからないっていうのが本当怖いことでございますけれども、でもその知人が言ってたのは、その10年前の熊本地震ね、がね、よかったよっていうの、よかったって何がよかったのよって私言ったんだけど、経験、その時の経験が今回の対策につながったこともあるんだって言ってました。やっぱりその、すぐに逃げられるようにちょっとした準備はしてたんだってリュックに詰めて、でもいざとなったらその時は動けないけれども、あんまりにも怖くて動けないけれども、なんかその時の経験が今日の対策につながったよっていうようなことはおっしゃってましたので、 ね、でもすごいよな、本当に本当に私はこうやって涼しいところで、ね、好きなようにお話をさせていただいて、ね、皆様のお力でこうやって過ごさせていただいて、バイオリンも弾けてさ、手が痛い手が痛いなんて言ってたのがもうどうでもよくなるぐらい、もう今回のことを考えるとね、まあでも本当にその熱中症に気をつけていただきたいなと心から思っております。またもう一つ私心配なのはさ、イオン熊本店のねガス爆発、あれもいやまさか誰も予想しなかったんじゃないかなというような、地震っていうと直接私が思い浮かぶのはやっぱり火事とか、津波とかね、いろんなことがあるけれども、これからやっぱりあらゆるその可能性を考えていかなきゃいけないなっていうのは今回のことでとても気づかされたなというような感じがいたしますね。でもこれもちょっとニュースを見て知ったことではございますけれども、そのガス爆発をした時はまあお客様はいなかったわけですけれども、その前地震が起きた時、その後3000人のお客様をすぐにイオンのスタッフの方が誘導なさって外に避難なさって、だからやっぱりそんなにたくさんの、死者につながらなかったということではあると思いますけれども、本当にイオンのスタッフの方にはもうすごい本当に感謝しなくちゃいけないんじゃないかなって私思いますよ、ね、あの地震起きて約1時間20分後ぐらいのことでありましたから、あの映像を見てると大変なことも、屋根がない鉄骨で、ね、もうどうしたもんかって私も思うけれども、でもね、私の番組にアンダフルニャンフにね、やっぱり猫ちゃん動物さんのことが私は一番心配、本当にあの時にすごく心配になったのはそのことであって、あのイオンモールってね猫カフェさんが入ってるところが多いんですよ、あとはあの知り合いがいろんなそのイオンで働いてる方もいらっしゃるけれども、その動物ペットショップね、ペットショップもイオンモールには入ってることが多くって、どうなったかなってまず思ったのは、その人間の、避難もございますけれども、動物さんたちが避難できたかなってことがすごく私は心配で、でもそしたらね、もうすごいよ、嬉しいよ、ね、イオンモール熊本のその猫カフェには25匹ほどの猫さんたちがいたらしいんだけれども、ちゃんとね救出なさったってよ、ね、それからもうあのペットショップもあったけれども、すぐにはやっぱりその避難して、あれだけれども、29日そうか立ち入りが禁止になっちゃったわけだよね。だからやっぱりそこに猫さんが残ってたりとか、ワンちゃんが残ってたりとかしたけれども、その後、消防だとか警察の協力のもとね、あの店内に入って助け出してっていうことをお聞きしております、ペットプラスさんかな、本当にでもよかったよ、それが何より私はあの中に残されてて、動物さんたちがもしかしたらお空に行っちゃったんじゃないかって思ったんだけど、猫カフェの子も、あの ペットショップの子たちもちゃんと避難をしたということでございますからね、もう安心してね本当に、やっぱり私も箱入り息子が我が家におりますけれども、もう避難所にもやっぱり連れて行けない子もたくさんいらっしゃると思います。だから大変な家屋ね、もしかしたら倒れるかもしれないっていう家屋の中で、なんとも心配な思いをしながら過ごされてる方もたくさんいらっしゃると思います。とにかくね、一日でも早い復旧と皆様のね、安全をね願っておりますね。そう、もういろんな気持ちをちょっと私をお伝えいたしましたが、今日ねこの辺りで一曲お届けしたい曲は、八代亜紀さんの一曲でございます。ね、八代市が大変なことでございますから、私がお世話になっておるようにおります、川中美幸さんはよくねコンサートで八代さんのお話をなさったりだとか、船歌を歌ってくださることがございます。美幸さんの船歌もかっこいいな、ね、ぜひコンサートいらして聞いてみてね、でも今日はもう八代亜紀さんの曲をお届けさせてください。熊本の曲がございます。 スイートホーム熊本お届けいたします。八代亜紀さんのスイートホーム熊本お届けいたしました。まだね、亜紀さんに会えなくなったってことが信じられないけれども、今本当に皆様にねパワーを送ってらっしゃると思います。熊本の皆様も守ってくださってると思いますよ、ね、ありがとうございます。さあここからはコーナーに行ってみましょう。くるみのご機嫌にゃんふにーのコーナーでございます。このコーナーはリスナーの皆様からのリクエストにスタジオから私が生演奏でお答えしちゃいます。ありがとうございます。そうちょっとね熊本の地震もございましたから皆様にね勇気をということで、坂本九さんの上を向いて歩こうをね、リクエストでいただいておりますので一節演奏をさせてください。ありがとうございます、ね、一日でも早い、ね、復旧を願っております。ありがとう。この番組では皆様からのリクエストをお待ちしております。私永井くるみに弾いてほしい曲がある方はぜひメールをください。お待ちいたします。宛先は数字で963@fmu.co.jp。 もう一度お伝えいたします。私のくるみのね963@fmu.co.jp までどしどしお寄せください。お待ちしております。そろそろお時間になってまいりました。この番組は一般財団法人里見猫うららの提供でお届けいたしました。ありがとうございます、ね、次回は8月10日月曜日お昼13時からお届けいたします。皆様ねとにかく熱中症に気をつけてね、まあ日増しにまだ暑くなってまいりますからとにかくお体に気をつけてお過ごしくださいませ ね。この後もね幸せな午後のひとときをお過ごしください。お相手は市川出身のバイオリニスト永井くるみでございました。ありがとうございます。それではごきげんよう。